カモイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
ふわふわと
アネソでございます。
はい、なんか昔ねこういう喋り方したことあるなっていうのを
最初からふざけるやつでしょ、
はい、入れてみようかなって。ちょっともうね、今さっきの思いつきだけでふざけました。
じゃあ始めましょうって言った瞬間に思いついたようなもんで、ね。
そう。
何を始めてんだよって話ですけどね。
はい。まあ、いい大人はね、何をやっとるんだというご指摘とかね、苦情があればメールで送ってください。
はい。
ということなんですけども、まあ今日は5月20日ですねという、まあ5月20日って、付近ってあんまり出来事ないですよね。なんかゴールデンウィークも終わってるし、なんですかね。
そうですね。
まあさっきうまうまさんとちょっと話してたことは、ちょっとさ、私とかうまうまは、ちょっと風っぽいと。
風ですね。うん、
ホネストはどうですか、う
ん、いや、僕は特に何もないですね、今。
まあ、なんちゅうのね、日中と夜の気温の差が激しいせいでですね、結構僕は半袖になってたりするんだけど、うん、夜、なんかね、寒いなっていう。でも寒いけど、まあ、そのままいるかっていう、なんちゅうの、その、ね、感じが多分風に、こう、悪いんだろうなっていう、
ね。多分、寝てる間にそうなってってるのかなっていうね。うん、夜は、割と下がってくるじゃないですか、朝方にかけて。
うん、まあね。
そこの対応がね。
そうだね。まあ、ホネストはじゃあその辺結構きちんとしてるっていう感じなのね。
まあ、きちんとしてるというか、未だに暖かくして寝てるからね。
あ暑くない？でも時々暑いからさ。
ちょっと風吹いただけで飛んでっちゃうからでしょ。
え
その骨的な。
そう、重みで押さえつけておかないとっていう。
ああ、そういうこと？そういうこと？
そういうことですか？
わかんなかった、突然すぎて。大変な、その絡みすぎて、ちょっとわかんなかったわ。
っていうか、布団の重みよりも、軽いっていうのはどういうことなんだろうっていうね、ことになってきますけどね。そう。まあまあ、昔からね、ホネストっていう、ホネストっていう名前の由来とかも含めて聞いてくださってるリスナーに対する、なんていう、リップサービス的なとこありましたね。
回りくどい。
そう
か、そうすか。
確かに何の前、ね、前置きもなくね、うん、今日初めて聞いてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないね。うん、
もうだって最近ホネストって言っても、そのホネストっていう名前がある程度有名になってきちゃってるから、なんていうのかね、骨だったっていうね、コンセプトは。その辺って、まあ、アイコン見れば、アイコン見ればわかるかな、ツイッターの。まあでも、あんま意識せずに聞いてる人もいるかもしれない、
ね。うん。で、うん、骨じゃなくなってきたんですよって話もね。
あ、そう
ね。で、確かに。
してるからね。
そうなんですよね。結構写真とか見るに、もうホネストじゃなくなってるな。ニクストになって。
ニクスト
そんな人ってないでしょ。
ニクストまではいかないじゃん。
言っとくけど。違う。我々が骨すぎて今普通になっただけです。
そうか。は
い、そう太ってない。そんな太ってない。
太ってはいないよ。全然太ってはいないけど。
そんな太ってないです。
骨ではなくなったなっていう。
だから、ね、人間ストーンになっただけです。
はい。というね、懐かしい流れがちょっとありつつですね、オープニングに。
そう、ちょっと久々なんでね、スカイプをね、はい、3人で繋げる。
まあ、お便りがね、来ておりますので、読んでいきたいと思います。2通読みますね。
はい、お願いします。
まず1つ目がケリーさんですね、弾丸列車というタイトルでいただいています。皆さんこんばんは。中華飯が無性に食べたくなったケリーですと。はい、はい、今回ですね、この枕のこのケリーさんの説明文が非常にこう簡潔に書かれているというね。
で、よっぽど食べたかった、はい。
食べたかった
ってきっと、
うん、ここを強調したかったということでしょうね。はい、新幹線の話題がありましたが、僕が初めて新幹線に乗ったのは中学の修学旅行の時です。あの時は学校で新幹線に乗る練習をしたことが記憶に残っています。弾丸列車計画の話題まで遡っていましたが、あの時は政府、軍部の力が強かったので、用地買収も容易だったようですね。山陽新幹線を作っている時は夜行新幹線の計画もあったそうで、その運行をスムーズにするために、兵庫県は他の府県よりも多く新幹線の駅が設置されました。が、 名古屋での新幹線騒音問題により、新幹線は深夜12時以降の走行は禁止となったため、夜行新幹線は幻となったそうです。夜行新幹線が走っていたら新幹線にも寝台列車があったかもしれないんですね。今なら東京から鹿児島中央を夜行新幹線で行き来するなんてこともあったかもしれませんね。中央リニア新幹線の開業はまだ先ですが、愛知万博で疑似体験をしました。開業したらぜひとも乗ってみたいものです。ではまたメールしますね。iPhone から送信といただいております。まあ、確かに、あれですね、夜、夜行バスとか夜行列車ってのはありますけど、夜行新幹線ってのはないですよね。
そうですね。確かに。
うるさいからじゃない。
あ、ごめんなさい。まあ、なんか、あれね、スカイプの調子が悪いですね。
え？
大丈夫ですか？
あ、オッケー、オッケー、オッケーないです。なんか今喋った馬場さんの言葉が全く聞こえなかったんで、ちょっともう一回、今のところ、今のコメントからどうぞ。
うん、いや、もう大したこと言ってないんで、もうそのままでいいですよ。
そうですか、いいですか。じゃあ
聞いてください。その
ままで。はい。
いいっすよ。
まあ確かにね、夜乗れると便利かなとは思いますけども、まあうるさいっていうのでね、乗れないと。
寝過ごしちゃうんでしょうね、あとは。バスほど時間かからないじゃないですか。
そうね。
ああ、そうね。
うん。
確かにね。
1時間半くらいで名古屋にね、東京から名古屋に着いて。
うん。
ちょっと寝たら頭に過ぎちゃう時間なんで。
そうだ、
ね。やべ、京都だみたいな。
寝過ごした時のリスクはでかいね、確かに。
うん。
一息で50キロぐらい離れちゃったりするんで、
ね。そうそう、だから。普通のね、普通列車とかで、
うん。
一駅乗り過ごしたとはもう訳が違ってくるわけですからね。そう
だね。なるほど。まあね、リニアの方もちょっと、2027年ですかね、開業が。まあ、
どうなんですかね、騒音の問題とか大丈夫なんですかね、リニアの方って。
なんか、まあ、リニアはそれなりに、まあ、日本が作るんで安心して乗れるかなと思いますけど、中国がまたうちも、リニア方式というか、なんか、真空のチューブの中を通して、時速
怖すぎるじゃん、
時速2000キロぐらい出す新幹線を作るぜ、みたいな、なんか、発表してましたけどね。
天国に行っちゃう列車でしょ？
そうそう。もうそれ走る缶オーケーとかなんか、やゆさんです
けど、すっごい言われようかな。走る缶オ
ーケー。そもそも、時速2000キロ出して、人は G に耐えられるのかっていう。
うん。なんか日本でもそのね、真空チューブの実験やられたらしいんですけど、昭和の時代に。亀がね、亀を入れたらしいんですよ。
うん。
死んだという結果が出てたみたいなんで。
悲しい。
もうやめようよって思いますよね、それ。
まあその結果を知ってなのかよくわかりませんが、まあね、こっちは世界各国でやろうとしてるという話みたいです。
うん、
はい、ということで、ケリーさんありがとうございました。2通目、テーマリクエストというタイトルでいただいています。若葉の子、ますますご発展のほどお喜び申し上げます。ヒロと申します。さて、二つほど、かけらじ向けの気になるニュースがあったので、テーマリクエストという形でお便りさせていただきました。一つ目、カニの新種が東京湾で発見される。うん、東京湾の干潟で新種のカニが発見されたそうです。今の時代に新種がこんな身近なところで発見されるとは驚きのニュースですね。このカニは小さいので食用には向かないのが残念ですが。うん。二つ目、ナスカの地上絵を山形大学が発見。遠く離れたナスカの地上絵を日本の山形大学が研究していたということにまずびっくりですが、その山形大学が新しい地上絵を発見したというのにさらにびっくりです。ナスカの地上絵はまだまだ謎が多いそうなので、今後の研究に期待したいところです。この二つのニュース、かけらじで取り上げてもらえればとても面白くなりそうなので、かけらじで取り上げて、いただければ幸いです。長文乱文失礼しました。大空を泳ぐ鯉のぼりのようなご活躍を期待しております。福岡県福岡市より送信ということに、ヒロさんがいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カニの新種、これね、なんかちらっとヤフーニュースで見たものの中は見てなかったんですけれども、これは見ました。
なんかちょっと見てないですね。
太めのカニですね。バンズマメガニというカニらしい
です。なんか。確かに、食べれそうっちゃ食べれそうですね。
まあなんか肉がついてそうなね。
そうですね。
感じですけど。という、まあこれは東京湾ですかね。東京湾で見つかったと。まあでもなんかこういう仲間のカニいっぱいいそうですけどね。新種なんですね。
うん。 なんか違うんじゃない、やっぱり。
小さいこういうカニって結構ね、海行ったらなんか大体いますよね。
うん。
どうなんだろう、まあ。新種は新種ということで。
あの、カニの話ってあんましたことがないんで、ちょっと取り上げるとしたらどうやって話せばいいか、ちょっと、あの、計画、各人でやり方が違って面白そうですね。はい。で、二つ目のあの、ナスカの地上絵の話なんですけど、まあ、こういう、なんていうの、超古代文明、超古代都市的な話、最近してないですけども、まあ、多分、かけらじで取り上げたら、あの、好きな、得意な分野ですね、これね。こういうかな。
もう大好きな分野ですね。うん、
ただ、あの、最近ってさ、なんか、あの、なんていうの、Google マップとか、ああいうので、空からの衛星写真が全部見れちゃうからね、なんか発見、新しい発見ってもうないのかなと思ってたんですけど、まだなんか見つかってないっていうのがあるんですね。
まあでもその。
見つけにくいんじゃない?やっぱり。
まああの。
見つけにくい。うん。
あ、これ、ニュースを見るとあれですね、斜面に書かれてるって書いてあるんで、まあ上からのこの、なんちゅうの、水平な写真だけでわからないものも確かにあるかもしれないですね。斜面だと。
いや、っていうかね、僕もその Google マップでナスカの地上絵をこう見に行ったことがあるんですけど、
うん。
まあ、結局日本で見てんのかよみたいな話なんですけどね。うん、あのね、衛星写真でもう見つけるの大変よ、あれ。
まあそうだよね。あの、模様なのか地上絵なのかっていうのもあるし、あの、解像度の問題もあるしね。
そうそう、すっごい、だから、ほんと近づかないと見えないやつとかもあるし、近づいても写真じゃ見えないやつもあるし。
まあじゃあ、実際に、これ、なんだろう、なんやろか、つって、あの、絞ってから飛行機で現地に飛ぶみたいな。
だから現地で飛んでも、あれがそうなんですかくらいの感じになるのかもしれない。
そうそうそう。だ
からこう、テレビとかで出てくる、ナスカの地上絵とか出てきた時って、トゥーンとか言ってこう、線がこう、
うん、
さ、なんか画面上線が入ったりとかして。
画面上にこう、
はい。くっきりとね、そう、ああ、これねって分かりやすいっていうか、一切そういうのなしで見るとね、まあ、そこで Google グラスでしょ、きっと。Google グラスを目で見ながら見ると、トゥーンってこう、出てくるでしょ。
テレビのようにね。
なるほどね。
うん。
まあ、あの、そうですね。あの、あの、ニュースの提供、あの、ありがとうございます。あの、今後、取り扱うことも検討してですね、誰かやるかもしれないということで、ありがとうございます。
そうですね。
はい。
はい。
ということでですね、お便り、お読みしましたので、早速本日のテーマの方に入りたいと思います。本日は、かけられタイムズがうまうまさん。
はい。
こちらどうでしょうか。
いやー、ワールドカップね。
うん。
ブラジル大会まであと1ヶ月もない状態。
うん。
来月にはもう、日本は戦って結果がもう出てきてる感じですから、楽しみじゃないですか。
うん。
まあ、その反面でね、ブラジルまで応援に行くよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、ちょっとね、ブラジルで、まあ、そのワールドカップに対して、その現地でデモが起きたりとかしてるというところもありますので、うんほんまに大丈夫やろうかっていう話と、あとまあ、ワールドカップせっかく楽しみだ楽しみだって言ってますので、まあ簡単な基礎情報みたいなものをね、珍しく、
も
う駆け上がりラジオでもね、ちょっと言ってみようじゃないかと、いうふうに思います。
はい、うままさんなんですかね、ワールドカップオリンピック結構スポーツ担当というね、感じ
が。ただワールドカップは4年前でしょ、前って。って言ったら、かけらじも始めてたかもしんないけど、
まあ多分話題にはしてないよね。
はい。
うん。まあ、そうですね、うままさんらしいなと、ちょっと。
らしい。
話題を見てね、らしいっていう感じ。
らしいって。
はい。
それ違う人だ
はい、ということで。
また教師ネタがね、まだ一個増えました。ね、らしい。
伊藤隆夫さん行きましょうか。
わかんない教師。あ、すいません。
はい、はい、ホネストさん。どうぞ。
はい。はい今日はですね、まあまあ、いろいろと最近よう賑わせてるって言っても、まあ一部かもしれませんけども。LINE スタンプとかね、まあ、個人で発売できるようになりましたよっていう話を、うん、私も流行り物通信簿でいくつかさせていただいておりますけど、
うん、
まあそれ以外にもですね、いろんなそういった個人のクリエイターの人がですね、自分で作ったものを販売できるという、まあそういうサイトがですね、最近増えてきたなと。
うん。
いうふうに思いましたので、それをちょっと今日は取り上げてみようかなというふうに思います。
なるほどね。まあ、LINE のスタンプに関しては、かけらじ流行り物というね、やつも、審査中でしたっけ、今。
ええ、グリーンティーさん出てこないです
けど。まあ、第1弾というのね。
第1弾
は。第1弾。
うままさん。
いや早く使いたいな。
うままさんと、小平さんと私と。
はい。
にやり、にやりってかしてるところのうままさん。
あれね、だから審査通れなかった時ちょっと悲しいなと思うんですけど、グリーンティーファンの方からも、ね。メッセージをもらいまして、その話はちょっと中でしようかなと。
何グリーンティーファンって人からメッセージ。
グリーンティーファンが、流行り物にメッセージを送ってきたっていう。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
はい。まあじゃあちょっとその話も、後で聞けるということなのでね、はい、楽しみにしたいと思います。それじゃあ、早速、井戸端カオスじゃないわ、かけ出しタイムですね。
かけ出しタイム。逆で言っちゃうけ
ど。はい。逆で言ってみるってもいいですよ。
いやいや、行きましょう。
はい。じゃあ、かけ出しタイムから行きたいと思います。はい。よろしくお願いします。
というわけで、ブラジルワールドカップが、6月から、スタートするわけですけれども、うんうん。お二人は前回のワールドカップってご覧になられましたか？南アフリカの。
見てたと思うんですけど。
岡田監督の時ね。
うん。ああ、岡田監督のやつか。なんかね、毎年テレビでやってるんで、ああ、見た見た見たわ見た
記憶が。どうした大丈夫ですか？
私がね、ちょうど4年前というとですね、かけ出し聞いてる方はわかるかもしれないですけど、青森にね、この時期っている頃なんですよ。
絶対行ってた。はいはい、はい、
で、そこで見た覚えが、今ちょっと記憶として蘇ってきました。
ああ。
はい。
うん。
うん。
ホネストさんは？
見てない。
見てない。
というか、そもそもあんまり、サッカーに興味がないという。
なるほどね。まあ、見るとしても、じゃあ、テレビのニュースのね。
いや、覚えてんのよ。その当時、みんながワールドカップで盛り上がってたなっていうのは、覚えていて、あれかな？え、最後なんか、ゴール、PK で外したやつだったかな？とかね。それぐらいのレベルで。
まあ、PK 戦で負けちゃったとかありましたけど、うん、どっちかっていうと、その、一次予選、ワールドカップと一次リーグの、で、なんか、期待してた以上に強かったっていうのが、結構記憶に、あるんじゃないかなと。
うん。
あの頃あたりに、本田選手とかね、
うん、
より注目浴びましたよね。
そうね。
で、まあ、そこから4年経って、今の日本代表って、平均年齢がもうその27歳、ってことで、スポーツバリバリの年齢から言うと、若干こう、熟してきたと。
うん。
で、まあ他の国とか見ても、だいたいマックスでも30くらいなんで、
うん。
まあいい感じに年がね、重ねてきてるんですよ。
うん。
30超えてる代表のメンバーが数多く入ってきてるということでね。
うん。
だから、まあ今回ワールドカップで、出場したら、次出場する人たちは結構ガラッと、まあ、変わっちゃうのかなって思うと、まあ、今の日本代表が、今までで一番強いかもしんないけど、同時に、まあ、これが最後。
うん。
今のね、今のメンバーでは割と最後になるのかなっていう、まあ、そういった部分もありますね。ちょっとにわかなんで、まだこれちゃうよという、うん。
まあ、
ご意見もあるとは思うんですが。
なんかサッカーって僕あんまりそこまでね、まあホネストさんも言ってましたけど、そこまで毎日見てるわけではないので。
僕もそうですけどね。はい。
そうなんですけど。
みんなそうです。
詳しくね。
うん、みんなそうなんですよ。
そう。まあ、はい、いいじゃないですか、そういうので。
まあね。うちらしいね。
ただオリンピックとかの選手ってさ、例えば卓球とかだったらもう新しい、もう10歳のね、卓球少女とかまた出てきたりするじゃん。うん、よく特集されるじゃない。
うん、はい。
サッカーとかってあんまりそういうのってテレビ見ててもなんか、例えば10歳のサッカー少年でこのオリンピック候補だとか飲んだかんとかってあんまりやらないようなイメージがありますよね。
だからそれグループ戦だからじゃないの？
まあそうか。スケート選手とかも出てくるけど、グループ、うん、まあ、グループ、なんていうの？うん、グループ戦っていうか個人戦のあれが強いもんね。
だって、あ、こいつはすごいってサッカーで、なんかその10歳ぐらいの子がなってもさ、うん、そいつがすごいくてバーンと出てきて、もう、なんだろう。その人が今の代表たちとこううまく馴染めなかったりとかしたら、まあ確実に入れなかったりするわけじゃん。
まあそうだね。チームで一人だけ飛び抜けてても、調和が取れてなかったらまあ
試合とし
ても、
ね、そうそうそう。だから、チーム戦になると、 代表に入ってからは多分スポット浴びやすいと思うけど、うん、それまでって多分スポット浴びにくいんじゃないかなと思うんだよね。
まあ、海外に行って結果を出してくれば、
うん、そうですね。
宮市選手とかいるんですけど、うん、あとまあ、本田選手とか、長友とかね、と香川選手とかね、うん、海外のその本当に第一線と言われるような、ブランドの高いチーム、
うん、
なんかに、まあ、入ってね、本田選手だったら、AC ミランで10番つけたりしてるわけですから。
うん。
それ、前回4年前からすると、その3名ともまだそういったクラブに属してなかった時期なんで、
うん。
うん、そう思うとこの4年で、日本人っていう選手切り取って考えると、すごい成長したんじゃないかって、思うんですけど、
そうだね。
なんと、ちょっと FIFA ランクというね、ちょっと、ちょっと、あまり正確ではないんですが、
うん、
国の世界ランキングがあります、
うん。
サッカーの強い国をね、ランキングした。これはちょっと日本はね、現在47位ということで、
あ、そんなに、
だいぶ下の方なんですよね。
うん、
だワールドカップに出るってこと自体が、そもそも、お門違いかと言われてもいいくらい、そう、ランキング上ね、数字的に見ると、うん、そうなんですよ。で、もうちょっと FIFA ランキングの話しちゃうと、実は98年に9位まで上がったことがありますと。
へぇ、そうなんだ。
ただこの時はまだランキングのね、出し方がちょっと違って、
うん、
単純に国際試合しまくれば、要はお金を使ってね、だから、うんうん、A 代表の試合みたいな感じで、
うんうん、
戦いまくれば、親善試合だとなんだろうと、その得点だけで、ランキング上がっていくってことなんで。
総合加算されていくだけ
で、ね。そうですね。なんで J リーグが始まって、わーってなった時期だと思いますから。その頃は多分、とりあえず日本代表でとにかく試合したと思うんですよ。
うん、
まあ、勝ち負け関係なくね。そうすることでランクが上がったと思います。で、まあ、それが99年に計算方法が変わって、で、対戦国とのレベルとかの係数とかそういったものも反映するようになって、
うん、
で、2005年、の最高ランクが13位ということなんで、これが割と比較的信用できる数字で、FIFA ランキングの中で日本が一番優れたというか、まあ良かったランキングになるんですけど、まあそこからなんか18位とか落ちてって、49位とか、だいぶ落ちちゃう時もありましたけど、今ちょっと若干上がったりして、でもまだ47位という。う
ん、これは、どういう、なんていうか、毎年計算してるんですか、ね、
月に1回とかですね。
月に1回。
はい。だけど、スペインとかドイツとかずっと1、2とかなんですよ。1年くらい見てずっとね。だ上位10、上位1から5くらいは全然変わんない、なかなか変わんないんですけど、
うん、
結構ね、10位くらいの前後はね、めちゃめちゃ変わってってますね。
じゃあやっぱ入れ替わりも激しい。まあ、上の方はまあ基本的には固まっているけど、
そうですね、
うん。10位から下とかは結構入れ替わりが激しいみたいな。
そうなんですよ。っていうのはやっぱりその、今まであんまりサッカーで国際試合してこなかった国々も、やはり発展してきてね、国際試合に入れるようになってきたと。いうのもちょっと背景にあると思います。そうすると、実は日本だけが強くなってるわけじゃなくて、海外もね、いろいろ、スポーツブランドも協力して、いい、ね、試合の、そういう、ね、なんかこう、サッカーボールだったり、シューズだったりも、いいのが出てますし、
うん。
そういったところでね、結果を出してる。他の国が、まず結果を出してきてるっていうのが一つあると思います。
うんうん
うんうん、まあ、この国を挙げて戦う競技なんでね、もう本当にサッカーの一番大きな、スポーツの祭典というかね、うん。スポーツイベントと、されてるわけですよ、
うん。
そしてもう今年絶対、ワールドカップ、また日本をね、盛り上がること間違いなしだと思います。
まあ、毎年、青くなりますよね、人々が。
青くなりますね。もうなんかあれじゃないですか、コンビニとか入ったら、ファミマとか入ったら、うん、ユニフォーム着てる。
あ、もう着てます?
もう着てますね。
早い、はい。
日本代表応援しよう、みたいな、そういうの、すげえやってるじゃないですか。
そうね、もうなんかあれが来ると毎年、毎年じゃねえけど、4年に1回、ああ、もうまたワールドカップが来たかっていう。
なんかそんなに4年間あれ、繰り返してますかね。
いや、なんかさ、盛り上がり方がやっぱり特有じゃない。オリンピックとはまた違う、なんか、 そこまでその興味持ってなくても、こう、毎日のようにね、朝のニュースとか見てると流れてくるし。そ
うですけどね。うん、日本はどうしても、なんですか、ベスト16までしか行けないじゃないですか、うん、いつも見てて。
うん。
ちょっとね、ベスト8くらいまで行くとね、うん、めっちゃ熱くなると思いますよ。
うん。そうね。うん、
で、グループ C というところに今属してまして、
うん、
まずこの 4カ国の中から2位以上に上がらなきゃいけないと、いうところで、コロンビア、ギリシャ、コートジボワール、うん、そして日本。パッと聞くと、そんなにサッカーで名前として聞かないなと思ってる人いるじゃないですか、うん、きっとね、
うん。
こんなんだったらいけるんちゃうかと。これはですね、コロンビアがベラッボリ強いということで。
あ、そう
なんだ。前だと、うん、前は2010年の時は、オランダに気をつけろみたいな感じで、ちょっとオランダにはちょっと負けてもしょうがないですね、みたいな形で。ただ2位を死守して、無事に上がってったわけですよ。
うん、
で、今回、コロンビアがオランダみたいな感じと考えてもらって間違いないというくらい強いと。
まあ、必ずそのグループの中に本当ライバル、
ね。そうですね。
ね、あれがいますね。
いますね。もうこれはもう勝ち進んでもしょうがないでしょ、みたいな。います。じゃあ、ギリシャとコートジボワール、これはいけるんかと思ったら、FIFA ランキング上だと、ギリシャで10位。コートジボワールでも21位ということで。
全員上なんですか、
ね、日本よりも2倍以上、数字的に見ると上のところにいます。
うん。
うん。
コロンビアとかもじゃあ、
ここ1年くらいずっとそんな感じの、感じで、ギリシャも10位台くらいをずっとキープしてる。うん。ますし。だからこう、ふっとね、強くなってきたわけじゃないんですよ。で、コートジボワールとかは、去年7月とか13位とかまで上がってたりはしてるんで、
うん、
まあ、強豪国ですね。20位以内に入ってたらば、大体強豪国として、言われてますから、
うん、
47位の日本でね、まずここ突破したら、上位2チームに入れたら、まずまず大したものちゃうかと。
うん。まあ、なんか、あれですよね、強くなってってるような、昔よりはなんか日本って戦える国になってるような気もしてたんだけど、FIFAランク上は、そうでもないんだね。
そうですね。やっぱりこう、先ほども話した通り、世界のレベル自体が全体的に上がってて、結構こう、前までフィジカルとかいろいろ言われてましたけど、結構頭脳戦もありますよね。サッカーのシステムとかそういったものも、徐々にいろんな国が意識してきてると。昔ってもうちょっとなんか昔の試合とか見てるとね、もうちょっともっちゃりしてるっていうか、スピーディーなんですけど、なんかこう一人が抜けてってゴールするとかがすごい多い。
あ、単独のね、スターみたいな人があって。
最近のサッカーになってきたら、まあそういうゴール、そういう素晴らしい選手もいるんですけど、
うん、
ちゃんとパスサッカーになってるかなっていうね、スペインとか見てると。だから単独で抜けてってゴールみたいな、気持ちのいいゴールじゃなくて、こう、パスをしてパスをしてとか、あとフリーキックでとか、そういうゴールがやっぱ多いかなっていう。
まあ基本じゃ単独系は以前よりも難しくなってるっていう。
難しくなってね、そのディフェンスも、要は、それなりに研究してきっちりマークにつくようになったりとかってことで。だからこう、お互い上手いじゃないですか。
うん。
だそういった試合を見るってこれね、やっぱ楽しいですよ、ホネストさん。
やっぱそうなのかな。いや、別に全く見ないっていうわけではないんだけどね。
なんかあれですか、この90分くらいあるじゃないですか。それをこう、1から、その、後半まで見る、あんまりしたことない。
だいぶ前ですけど、大学の頃に、サッカーの日本対どこどこっていう試合を、日産スタジアムかどっかに見に行ったことがあるのよ。
ああ、じゃあ代表戦かなんかで。
そうそうそう。
ですかね。キリンのチャレンジカップとかなんかそんな感じですかね。
いや、なんだったか。
どこだ。
いや、でも、なんだったかな。なんか、ワールドカップ関連だったかな、忘れましたけど。ま
あ、予選も、はい、日本でやる。
そうそうそう。
ありますので。
多分そういう、まあ、本戦ではなかったはずなんですけど、その時はもう、どうしようもないじゃないですか。もう、サッカーしか見れない、
うん。どうしようもない。なんかちょっとそこでも見たくないっていう気持ちがちょっとややある。いやいや、
なんだろう、こう、テレビだったらこう、どうしてもザッピングしちゃうというかね。なんか別のチャンネル、まあ、
そうですね。だって前半終わったら結構ハイライトですとか言って結構かかりますよね。
そうそうそうそう。もういいや、とりあえず、他のチャンネルって変えた瞬間に、なんかそっちのチャンネルの方が面白かったらそっちをそのまま見ちゃうみたいなことって、まああるんですけど、まあそういう場に行って、まあ感じたのは、まあまあ、なんだろうね、やっぱり臨場感が半端ねえっていう、空気ね。
うん。
なんだろう。人間の声ってここまで 大きくなるんだっていうぐらい、この大歓声がこう、うわーっとある中で見てたのは、結構面白かったですけどね、サッカー自体は。
結構、ただ、うん、はいはい、どうぞ。
ただこう、テレビになると、どうしてもこう、なんだろうね。あんまりこう、進展がないってなっちゃうと、ついつい別の番組に変えちゃうっていうのがあったりするんで、まあだからあんま見てないのかなという、あとルールもよくわかってないっていうのもあるんだろうけどね。
オフサイドね、一番こうわかりづらいのがね。
そうそうそう。え？なんで今ゴール入ったのに。
オフサイドフラッグが上がってますねーとか言って。なんだよそれ。クーとは言わないから、そこは。日本側がされてたらクーで OK ですけど。
そう、う
ん。攻めてたらね、なんでだよ、今の出てないよねとか言って。松木さんあたり多いじゃないですか、いつもね。入ってない入ってないって言ったら、俺が入ってないって言ったら入ってないんだよとか言って、解説になってないやつね。
さあ、リプレイです、みたいな。まあだから、そう。なんか、そのルールが、いまいち分かってないっていうところも、あまりこう、のめり込めてないところなのかなっていう。うん、
まあ、同じですけどね、僕も。
うん、
温度感としては同じなんですけど、まあ、みんなが話題にしてるから、とりあえず日本応援しようかなっていう、そういうレベルですよ。
うん、
でね、ちょっと今回結構キックオフとかが朝7時だったりするんですよ。ちょっとね、盛り上がりに欠けなが
ら。あれだわ、そうそう、時間もあるよね。
時間がありますね。
時差があるんで、深夜3時とかから始まるとか、まあオリンピックとかもそうなんですけどね。
そう、う
ん。
深夜3時だったらまだ夜中だから、うん、ちょっと我慢してちょっと寝て起きてみようとかあるけど、うん、朝だったらもう会社行かなきゃいけないじゃないですか。
うん、
ダブル、録画になっちゃいますよね。
うん、そうだよね。
午前休にするとかいう人も出てくる。
まあ午前休したらもう 100% 理由わかりますけどね。
あいつ確実にサッカーやろ。いや、そうそう。だからそういう時ってさ、毎回思うんだけど、なんか、ものすごい、くっそ忙しい時に仕事が。こう、夜の8時からキックオフです。みたいな日がある時に、
うん、
別に僕は、大してサッカーを見る気もなく、まあ、仕事しようかなと思っているのに、周りがもうみんな見たいがために、ホネスト君、今日も早く帰っていいから。
あ、いや、早く促してるんだ。はいはいはい。帰った方がいいからみたいなノリでしょ。
そう。
わかります。
もう、うん、ほら、今日、あれでしょ帰っていいからみたいな。
そういうやつどんだけ見たいんだって。
僕、別に、今日なんかありましたっけみたいな。今日何にも予定ないんですけど。え見ないよみたいな。
うん、まあ、それはあるよね、そういうことはね。
いや、別に僕はいいっす。結果だけ後で教えてもらえばいいっす。
なんで結果後から教えるっていうことに。
ニュースで見ればいいっす。大丈夫っす。こと言うと、なんか日本人じゃねえみたいなね。
まあ視聴率かなり取りますからね、30後半とかね。半分近くの人が見たりとかね。
その、なんだろうね、代表戦を見ないと日本人じゃねえ発言ってよくあるんですけど。
まあそこは僕も確かに、どうかなと思うこともあるんで、まあまあニュースでね、結果だけ知っとけば、あーね、日本ね。惜しかったよねとか、良かったよねとかって、ちょっと乗れればね。
そう。
全く結果ゼロだと、え、そうなのとか言っちゃうと、こいつ何も見てないのみたいな話になっちゃう。ニュース
だね。まあまあね、それはそうですよ。だから、まあニュースでね。その情報どうせハイライトやるから、それで十分楽しめる人なんでいいかなって思っちゃう。うん、
はい。まあそんなわけで、楽しみではある中でですね。本当にあともう2、3分ですけど、ブラジルのワールドカップの開催地で反対デモが起きてるよということで。
うん、
で、日本戦、最初ね、コートジボワールでと対戦するんですが、そこの北東部、レシェフェという都市があるんですけど、そこの周辺では、武装警察のストライキの影響で、商店の略奪などが起き、政府が軍を投入。あと、ま、交通網で言うと、リオだと、バス運転手のストライクが続いて、通勤の足が大幅に乱れた。ということが、今現在5月16のニュースで出てるわけなんで、それを見ると、じゃあワールドカップ開催されてる時に、このデモって本当収まってんのかどうかっていう、ことがちょっと心配です、
うん。
で、彼らはね、そのワールドカップに対してただ反対ってことを言ってるんじゃなくて、そのワールドカップに対しての公的資金が約110億ドルと言われてます。1兆1266億円に達すると。これもう国の予算レベルの、
うん、
超大きな事業ですから、うん、まあ、これね、 もちろんワールドカップ好きだよって、ブラジルの人ってサッカー好きだよって形にはなってるんですけど、ワールドカップにつぎ込む税金とかを、その、国民たちのね、福祉とか、まあ、雇用のね、機会の向上とかに付け足してくれよと、いうのがやっぱりデモ参加者に共通する声だと。
うん、
で、まあ、ブラジルも民主主義になってね、ますけど、ちょっと国土があまりに広かったりとか、まあ、貧困地区とかそういったところの格差がね、非常にまだまだ改善してないってところもあって、まだまだですよと。うん、で、もっと言ってしまうと、まあ、そのデモがなくったとしても、その、そもそも治安で言うと非常に悪いという話をされています。よくその外務省のサイトとか行った時にその国のね、安全度ってこうわかるじゃないですか。
うん、
で、外務省でこう見ると、ブラジルの多くの主要地域に対して十分注意という形になってますので、かなり注意しなきゃいけないですよ、これはと。財布すられる程度でひどい、怖いって言ってる場合じゃない、と。
まあ、なんか治安悪いイメージは昔からありますね。
そうですね。で、重火器もちょっと出回っちゃってるんで、結構命の危険も、ちょっとあります。
あとあれですよね。まあ、ワールドカップの次はオリンピックが控えれてると思いますけども。はい、そこの準備も全然進んでないっていうね、噂も。
工事中に、はい、人がね、亡くなったりっても、チラッと聞いたこともありますし。
はいはいはい、IOC もあれですよ。もう、ブラジルのオリンピックの会場使えなかったら、一部イギリスで、ロンドンだったっけなんか前のやつのところの会場をちょっと使わせてもらえへんやろかっていう打診をしてるっていうね。
うん。あれも。なんで見え弁やねんって言われそうですけどね。
うん。まあ。
そっか、うん。やっぱりスポーツすごく楽しみな反面でやっぱりね、その国のその当時のね、女性というか、うん、色濃くやっぱり影響ありますよね。
うん。
当然ブラジル行ったらね、きっと楽しくてすごい盛り上がると思うんですよ。
なんか楽しそうな、だね、国民性って
のは。カーニバルとかもあるし、うん。なんかこう、テレビで見てる上ではすごいんですけど、やっぱりテレビで見てるので本当に一部分でしかないですよ。
う
ん、
ね。
で、例えばベトナムで言ったらデモがひどいって言っても、うん、実際現地で働いてる人を聞くと、いや、ホーチミンそこまででもないけどね、とか、ありますから、
うん。
やっぱり実際足を運んでみないとわかんないことは多いんですが、まぁちょっと、軽い気持ちで行くとですね、ブラジルはその日本の400倍も強盗が発生しているというデータがあったりとか、ほうほう、うん、つまり強盗発生率が高いですね。
うんうん、あとは、巻き込まれる可能性がある
ね。そうですね。で、多分街中にこうサポーターたちがこうわーっとこう出ると思うんですよ、路上とかね。うん、その辺でこう喧嘩とか、なんかこうやっぱ国のこう T シャツとか着たりとかするじゃないですか、
うん、
ユニフォームとか。うん、まあその辺でもなんかちょっと怖いなっていうのもあるので、うんね、まあ楽しみの反面でやっぱりそういったところもね、うん、注意して、見守りたいな、
うん。
僕はもう録画組なんで、
うん、
今から大量に録画して、じっくり見ようかなと、思いますけれどもね、
うん
うん。まあお聞きの皆さんもワールドカップ、僕みたいに録画で楽しもうと思ってる人もいれば、まあホネスさんみたいに見ないよっていう人もいれば、
見ないわけじゃないけど、
ね。現地まで行きますよっていう人もいると思いますね。
いるでしょうね。
もう、様々な楽しみ方でワールドカップエンジョイしてもらいたいなと思います。うん、ということで、今日は以上になります。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい。というわけで。今日はですね。
はい。
冒頭にもお話ししましたけれども。まあ、最近増えている個人クリエイターが自分で販売できるサイトというのが、まあ、ちょこちょこ増えてきていますよ、というようなお話をしていきたいと思うんですけれども。まあ、一番直近の話はね、まあ、流行り物でも散々言ってますし、かけらじでもちょこちょこ言ってますけれども。
ちょこちょこ散々って。
ちょこちょこ言ってますけども。LINE のね、スタンプというのが、ようやく個人で発売ができるようになりましたよというような、まあ、ニュースは私個人的にはすごく 嬉しかったのでですね。まあ、早速登録をしたわけですけれども。うん。まあ、今の現時点でまだ審査中という、段階でまだ販売ができてないという状況でございます。ま
あ、相当、あれにと、ね、審査入れてる人がいっぱいいるらしいですね。
そうなんです。うん。まあ、私もですね、実際にこの LINE のスタンプ販売開始ですよと、登録を開始しますよという、その当日の、何時だったかな、夜10時とか11時ぐらいにようやく登録ができたんですけど、うん、その日ですよ、うん。その日何もかかわらず、もう3000番台とかだったんですね。
まあでもあれだよね、告知はもっと前からしてたから、まあ、
ずっとしました。
ね、作って、もう当日すぐ出ちゃえっていうね、感じだったんでしょうね。
だから私も、もちろんそれの当日までにもすべてスタンプを作り終えてですね。うん、もういつでも登録できるという、まあ、準備してたわけですよ。うん、で、いざ登録してみると、いろいろな障害がこうあってですね。え、これダメなの?みたいな、うん、とかいろいろ、まあ、紆余曲折があったんですが、無事登録できて3000番台。うん、そして、3000番台の審査がされるのはですね、登録自体は4月の中旬ぐらいかな ?4 月17とか18ぐらいからやったんですけど。
じゃあ1ヶ月以上経ってますね。
そうなんです。ようやく審査中になったのが、つい先日だったので、本当に1ヶ月ぐらい。
あ、じゃあ進んではいると。
一応、その審査待ちから審査中になりはしました。
今審査しているっていうこと
ですね。しているというフェーズですね。はい、で、おそらくいろんな何名かの方が見られるんでしょう。その審査に関しても。このスタンプ OK ダメだ。リジェクトします。しませんみたいな。承認しましたよ。とかっていうのが多分いろいろあって。まあ審査中からだいたい販売開始までが1週間から2週間ぐらい多分だろうと言われてるので。まあ、もし承認がそのまま降りれば5月末ぐらいにはですね、私のスタンプも出てくるんじゃないかなというふうに思っています。
いよいよ。いよいよですね。
いよいよですね。まあうままさんのことを知る某読めた人とかね。
はい。
まあ、顔を知ってる方に、まあ、うちのスタンプを見せるとですね。やはり、うままさんは出来は素晴らしいという話。
まあ、それ本人公認ですからね。
まあ、本人に言っていただけるのが一番ありがたいですけど、
ね、まさに鏡に映ってる自分を見るようだと。
いや、うままさんのあの似顔絵は、もう本当に、もう、うまうまさんをキャラクター化したらもう、あれが一番ベストだろうっていうぐらいの出来。
そうですね。僕で、なんか、そういうアニメになるんじゃないかなっていう。
そうそう、本当に。まあ、それぐらいね、うまうまさんが可愛いという評判のスタンプなんですけど。
う
ん。
そうすると、現実が可愛いみたいになっちゃうんですけど。
現実も可愛いんじゃないですか。
あ、現実可愛いんですか。
そんな。
じゃあ、それで行きましょう。
はい。で、グリーンティーさんのね、まあ、前々からいろいろお話させていただく、グリーンティーさんのスタンプ。
うん、
まあまあ、イラストは描いてるんですけども、まあ、グリーンティーがこう、なかなか似てねえという話になってですね。
もうこうなってくると、グリーンティーさん側からちょっとこんな感じで、みたいな、ちょっと近いものとかをちょっと、出してもらうとか。
だから、もう人間じゃなくていいっていうお声をね、この前いただいてますので。
うん、あれを見て、そのグリーンティーのイメージと直結するかっていうと多分ね、直結、多分話している感じからすると直結しないような気がしてたんで、まあ、ホネストみたいにね、お面被ってる絵がありますけれども、
う
ん、
そうなんだ、
まあ、ああいう、その、イメージを、でも、例えばお茶っ葉に顔がついてるとかね。
でも、ただの葉っぱになっちゃうけどね。
でもいいと思ってますけど。
そうそう。だから、ちょっと人間から一旦外れようと思って構想は考えてるんですけども、うんうんまあ、今回のスタンプは一旦ですね。コヘホネプラス、ウママさんという、この3人でスタンプを、一応申請を出しております。で、そのグリーンティーは、まあ、交互期待という、
まあ、まあ、第2弾みたいな。
そうそう、意味も込めて、今、制作中というふうな形にしてるんですけど、うん、まあ、それをいろいろですね、流行り物の方でも、まあ、毎週のように言ってるんですね、最近は。スタンプが、スタンプが、っていう話を。
まあ、なんちゅうね、やっぱり、ね、進捗度合いは気になりますからね。
そう。う
ん、
あとうちのその流行り物の方のリスナーさんで、もうすでに承認されて販売されてる方がいらっしゃるので。
そうなんですね。うん、
だからその話もね、お便りでしながら、うちはまだこんなんなんですよ、みたいなことを言ってる時に、まあお便りが来ましてですね。 まあ、僕はこう、かけらじも聞いてますと。で、かけらじを聞いてる中で、一番自分と似たような性格だと思っているグリーンティーさんが一番好きなんですけど、まあ、そのグリーンティーさんのスタンプが入ってないのがすごく残念ですと。
直球できましたね。
直球できたんですよ。うん、それを、まあ、流行り物じゃなくて、かけらじに送ってほしかったなって思って
ます。まあ、スタンプの話をしまくってたら、そっちに。
まあまあね、そっちに。
お便り行くと思いますけど。
まあ、そういうようなお便りも来てるので、ちょっとグリーンティーはいずれにせよ出さなきゃいかんと。
なるほど。
いうふうに思ってるんです。
はい。
はい。まあ、そんな、うちの LINE スタンプの進捗ではありますが、一応今ですね、スタンプ自体、LINE のスタンプ自体は300から400ぐらいかな。まあ、日々増えて、来てはいますが。まあ、それぐらいのスタンプ数が一般的に出ていると。で、なんとですね、今1位になっている、スタンプがですね、ちょっと鬱陶しい彼女、みたいな感じのスタンプなんですね。
まとめサイトで
見ました。そうそうそう。うん、返事まだとかですね。既読になってんじゃんみたいな、そういうスタンプが今売れてるんですけど、その人で発売開始になった日に、ヨーロッパ5日間の旅が、行けるぐらいのお金が入ったと。
これ、でもやっぱりさ、なんかその、スタンプになるものの基準として、そのコミュニケーションを、こうスムーズとか、うん、活性化させるっていうね。
そうです。
そういうものを、審査として合格させたいみたいなことは確かに書いてあったんですよね。だそういう観点の、こう、コンセプト。第2弾はこう、ほとんどホネスさんに任せましたけど、その3人での、その、こういうコンセプトの、イラストっていうか、スタンプがあればいいんじゃないかっていう、こう、案出しはちょっと、第2弾をやる場合はしたいなと思ってます。
そうですね。
そうですね。はい、ちょっと、第1弾はもうほぼホネストさんの。
うん。
まあ私が勝手に作って勝手に出してるだけですからね、あれね。まあその、どういう言葉を入れるとかですね。うん、まあそういったところはちょっと、皆さんの意見も入れつつですね、うん。ぜひやっていきたいというふうには思ってますけどね。だからまあ、本当にいろんなスタンプ出てるんですよ。やっぱりこう、可愛い猫のイラストを描いて、うん、猫がこう、コロコロしてるみたいなやつのスタンプもありますし、なんかギャグ系でいったような感じのスタンプももちろんありますし、うん、いろんな、こう、クリエイターの方が、自分のイラストを買ってくれと、いうようなところで出してるのが、この LINE クリエイターズマーケットというところなんですね。で、こういうサービスって、今まであんまりなかったのかなって、個人的に思っていて、
うん、
まあ、ランサーズとかですね、その個人デザイナーが企業と仕事をして、実際にじゃあ企業のロゴ作ってくださいという依頼に対して、その企業のロゴを作ってどうですかというようなことをウェブ上でやる。まあそういうサイトも昔からあったにはあったんですけど、それってどちらかというと、販売先は対企業だったんですね。
うん。
あとまあ1ライセンス1枚とかそういうような関係性でしかなくて、不特定多数からね、こう重ね掛けで課金されるっていうわけではないですね。
ではなく、一対一の関係であったというようなところがあって、うん、まあそれってストアじゃないよねと。ただの仕事をまあ代行してウェブでやってるだけだよねというような感じだったのが、今度は自分で作ったものを一つのポータルに上げて、まあ言ってしまえばヤフーショッピングみたいな、まあそういう感じなのかもしれないですけど、より手軽に自分が作ったデジタルコンテンツというのを販売する土俵が、このLINE クリエイターズマーケットのおかげでですね、出てきたのかな、というふうに思っております。
まあ、かつてから、うん、iTunes ストアで自分の音楽を販売できるとかね、
うんうんうん、
App ストアで自分のアプリを販売できるっていうのはありましたけれども、
そうですね。
まあ今回、イラストっていう、その一番ね、そのプログラム書かなくてもいいとか、音楽作らなくてもいいっていう、一番手軽なところでできるようになったっていうのは、まあ、LINE っていう、その、なんていうの、マーケットがすごく大きいからね、できたことだと思うんですけど。
う
ん、
そうですね、うん。
いいことだと思いますね。
だから、作るもののハードルっていうのが、ある程度こう、低くなったというかね、うん、アプリを作るとなると、やっぱり、1ヶ月、2ヶ月はどうしてもかかっちゃう。ぐらいの、多分規模のものが、イラストが得意な人であれば、まあ、40個描くのに、まあ、結構時間はかかりますけど、 やっぱりすぐそのハードルなく自分の空いた時間をこううまく活用すれば、販売できるというようなこの仕組みがですねうまく出来上がってきた。そしてまあより人にね身近なところになってきたのかなというようなところでございます。でこれと似たようなサービスというのが、まあ、デジタルコンテンツではないんですけれども、もう一つ実は出ていてですね、すずりというサービスなんですが、これはお二人知ってますか？
いや、
初めて聞きましたね。
見知らないですね。
このすずりというのをですね、まあローマ字ですずりと打っていただくと、おそらくサイトが出てくると思うんですが、
すずりってすずりね、あ、そう、今今山さんが言った墨をスリスリするやつですよね。
そうですそうです。うん、ただこのすずりはですね、コンセプトとして欲しいものは作ればいいというようなコンセプトでやっているサイトで、どういったものが作れるかというとですね、例えば iPhone ケースとかね、あとは T シャツとか、あとマグカップとか、トートバッグとか、まあそういったものを作れるんですけど、それ作るってどういうことなのって思われるかもしれませんが、自分でデザインをしたその絵をその T シャツに載せて、プリントして、自分が買うのではなく、その作った T シャツを他の人に買ってもらうというサイトなんですね。
こんなもんじゃあもうかけらじ向きじゃないですか。
まあかけらじ向きです。
まあ使えますよね。
うん、だって今までキーホルダーとか業者に頼んで作ってもらっていたやつを、
そうです。
全部ここで逆に販売っていうところまで一括で持っていけるってことですからね。うん。
そういうようなことができるサイトが出てきたんですね。なので考え方としては本当に LINE のスタンプと似たような感じですけど、実際に物が届く。ただ、金額はね、やはりそれぞれちょっと高めに設定されてます。要は原価のそのマグカップの値段もありますし、印刷をする値段もありますし、あとは実際に制作を、そのデザインを作った人のお金というのがそれにプラスされるわけですから、まあ、金額はね、数千円というような単位にはなってくるんですけど、
まあそういうのとビジネス寄りですね、こちらの感じ、ね。
そうですね。よりビジネス寄りというか、ものになるというところで、非常にこれもですね、私注目しておりまして、これもちょっとグッズ作ってみようかなと。もう、もちろん流行り物とかけらじと、両方ですね。
そうだね。これでもあれですね、スタンプもそうですけど、まあ、万が一、ガッポガッポ来ちゃった場合は、会社作らないといけないかもしれないですね。駆け上がりラジオという法人化しないとなんか税金系が結構めんどくさくなりそうな。
万が一
ね。万が一。
ね、そんな年間100万超えるようなね、それね収入になっちゃったら、
もう、
万が一。
副業ですからね、もう。
そうですよ。うん、まあ、ただですね。まあ、これを実際にやってる方もやはり多いので、うんうん、よっぽど素晴らしいデザインでないか、ないとですね、バカバカ売れることってなかなか難しい
です。競争は激しいでしょうね。
なんていうの、例えばラジオで作ったでしたら、まあ、一回ぐらいはね、一時的にその最初の一枚ぐらいは買ってみようかっていう、ね、リスナーの方はいらっしゃるかもしれないけど、それは継続的にずっとね、続くってことはないでしょうから。
うん、うん。うん、
いや、僕もいくつか好きなポッドキャストありますけど、こうね、何かで、ね、こう応募して無料でもらえるとかだったらやりますけど、
うん、
単純にお金を出して買うかって言われると、うん、ちょっと手は止まるかなっていう気はします。まあ、
ね、
まあ、スタンプだったらね、うん、50円でしょ？
まあ、100円ですね。
あ、100円か。
はい。
100円だったらまだいいんじゃないっていう気がしますけどね。うん、1000円以上のグッズになってくると。
そうなんですよね。
結構こうガバガバは買えないぞっていう気が。
そこはちょっとハードルが高い。
まあマグカップとかいくつもあってもしょうがないっていうのはありますしね。
まあね。
すでにあると。
まあただ僕が作りたいのはやっぱりそれぞれのメンバーの似顔絵の入ったマグカップとかがあったら、うん、楽しいだろうなと思ってますね。
遊ぶんですかそれで。
え？
公開収録時にみんなそれ持ってきて、
ね、そうそうそう、そういうことよ。
使ってたりとかね。
うん、そういうことです。で、それぞれがそれぞれのマグカップ持ってれば、誰が誰ってわかるじゃないですか、すぐ。あ、あの人、うままさんなんだって。あ、うままさんマジ似てんな、みたいな。まあ、そういうことができるわけです。う あと T シャツとかもね。デカデカと絵を載せるんじゃなくて、こう、左胸のところにこう、ちょこんとこう載ってるぐらいのね。
ああ、マックスブライ、マックスブライみたいなやつか。小平さんも大好きなマックスブライ。
そうそう、小平さん大好きなマックスブライですけど。まあそういうようなことも、できますし、あとはもう、ね、T シャツを自分たちで作るっていうのはよくね、あの大学のなんかサークルで作りましょうみたいなのあると思いますけど、うん、それでデザインがすごくかっこよくできましたっていうものに対して、販売もすることができるというようなところがありますので、こういうサービスって多分今後いろいろ出てくると思うんですよね。すぐ自分が作ったものを、こう販売できる環境というのがどんどんどんどん整ってくるのかなと。
そうですね。なんか、アイデアを発信するとする仲介で、こう、企業とかにそのアイデアを取られちゃうっていうケース、今まで多かったと思うんですけど、
う
ん、
そうですね。
まあ、個人から発信したものが、そのまま特に何かにね、こう、すごく精査されて、改造されるわけではなく、そのまま自分の思ったものが作れるっていうのが、やっぱり一番いいことかなと思いますね。
だから、今後は、やはり、今お話しいただいたように、その個人が持っている能力というのを、どんどん個人にその対価が入ってくる時代に変わっていくのかなというふうに思ってるんですね。なので、これからの世界、個人のクリエイターというのがすごく重要になってくる時代だと思いますので、ぜひ、まあね、もしデザインちょっとやってみたいなとか思っている方がいらっしゃればですね、そういうまあイラストレーターとかフォトショップとか、まあうまく駆使をして、デザインを、自分の頭の中にあるデザインというのを、こう、アウトプットできるようにですね。まあ、技術をつけていただくというところも、一つ、今後の世界は重要になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。なので、まあ、今日ご紹介して LINE クリエイターズマーケットもそうですし、このスズリというサービスも、そうですけれども、今後増えていくサービス、私もどんどん追っかけていきたいと思いますのでですね、ぜひ、今後も注目して、皆さんも注目していただければなというふうに思います。
はい。
以上ですか？
はい。
はい。ということでね、まあ、スタンプもお楽しみにということで、
そうですね。
いただければと思います。はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、ということで、まあ、メインコーナー2つ終わりまして、ちょっと振り返ってみたいと思いますが、まずね、かけられタイムズはブラジルのワールドカップということで、
はい、
まあ、ついにね、1ヶ月、ということになりましたけれども、まあ、ブラジル、行ってみたいっていう気持ちはね、あるんですけれども。
ただ、めっちゃ遠いですけどね。
遠いね、うん。裏側ですからね、日本のね。
アメリカにまず行って、アメリカからですね、多分ね。
あ、直行便はないのか。
直行ないですね。
そうですね。まあ、基本的には、テレビで見る方が多いかなという感じなんですけども。まあ、なんと言いますか、サッカーね、我々の中だけでこう、ブラジルのワールドカップどうのことやな、そこまでね、詳しい話ができないんで。
そうなんですよ。
どうしてもね、聞く、今まさの話を聞くだけっていう感じに。
僕自身全然ヨーロッパのクラブがね、どうだって、もう、主要な、セリエ A の主要なチームとか。
そうね。
その、ね、そんな感じのレベルですから。サッカー好きな人に語らすとすごいですよね。
そう、そこ、そうだね。
やつぎ早にこう、誰ってこう有名選手出てきますけど、ピンとこない名前多いですよね、
うん。なんか初心者が見た時にこう、ここに注目すると面白いよっていう切り口をね、なんかそういうすごく楽しんでる方から教えてもらいたいなって思ったりしますけどね。うん、なんかやっぱり今まで興味なかった子でもちょっとした切り口、あ、これ面白いじゃんっていうそのきっかけが見つかればちょっとのめり込みやすくなるのかなっていうのはあります、
ね。でも往々にしてこうサッカー好きな人ってこうさ、説明し出すと熱くなっちゃうからさ。
まあそういうイメージがある。
熱苦しい。
いや、そんなにはいいっす。
本当にだから、 ポロッとさ、豆知識程度のこのね、感じでいいんですけどね。まああれば何かね、リスナーさんあれば。
でもスポーツの中ではとりわけ見やすいスポーツだと思いますけどね。
うん、まあ、あの、純粋にね、あそこのゴールにボールが入りゃいいんだろうっていうね。
まあ、ゴール。あの、手使っちゃダメとか、そういうことですね。
まあ、基本そのレベル分かってれば、まあ、楽しめるとは思いますけどね、勝ち負けに関してはね。うん、はい。ということで、まあ、皆さんもね、適度に楽しんで、盛り上がっていただければ。
適度に楽しんで
いただければ。
ほどほどにみたいな言い方になって。
まあ、なんていうの、ブラジルのように暴徒化するとかね、そういうのは。
そうね、まあ、それは一番良くないですから。
あ、まあ、日本は結構、暑くなっても、まあ、なんていうの、わきまえてる人が多いから、まあ、安心して、まあ、できるんじゃないか、見れるかなと思います。はい。そして、井戸端カオスが、まあ、ラインスタンプなどの、まあ、個人クリエイターにね、朗報があるよ、という話なんですが。まあ、個人でね、いろいろ販売できるようになってくるというのはね、すごくいいというふうに思うんですが、まあ、逆にね、まあ、我々一応会社に勤めてる人間でもあるので、個人に頑張られると会社が倒れるというようなケースにならないようにですね、会社で勤めて会社で何かサービスや製品を作ってる人は、個人にできない技術をですね、そこで、出さなきゃいけないというね。新たな決意が必要だ、
例えばラインスタイプみたいな、スタンプみたいな、そういう市場を、用意するが、そういうプラットフォームを作るとかね。
そうそう。
は集団でやんないと、一人では作れませんので、そういったところでやって、そこからの、まあ、こう、マージンをもらうとかね。
そうですよね。
いう話と、あと僕の方からちょっと注意してほしいのは、やっぱりこう、二次転載とかですかね。今だとアニメとかすごい、そこからグッズを作っちゃったとか、そういうのをね、こう、コミケとかで売ったりとかってあると思うんですけど、まあそういった時のこう著作権法違反にならないように、ちょっと注意していただきたいなと、
うんうんうん、
思います。まあ、スタンプだったらもう完全オリジナルなものとかをおそらく皆さん作られると思うんで、まあいいと思うんですけどね。まあ何かのパクリってなってくると結構いろいろ複雑ですから。
そうですね。
その辺は、まあ、物を作って売るという話になった時はね、きっちりと注意して、そして頑張っていただきたい。このように思います。
そうですね。はい。まあ、物はね、自分で作れると、今言ったことに関しては責任が伴うということになりますので、まあ日本だとあれですか ?PL 法ですか製造物責任法っていう、あれが個人にもこう適用されてくるんですかね、もしかすると。
ですかね、
はい、みたいなこともあるのかもしれませんが、まあ、今後ね、皆さん、かけられてスタンプ、流行り物スタンプ、楽しみにしていただければと思います。はい。ということで、まあ、これらのね、話題に関するお便りとお寄せいただきたいと思います。ツイッターのダイレクトメッセージや E メールにて、送りください。ツイッター ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク gmail.com、もしくはかけらじアットマーク yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想を取り上げてほしい特集テーマ、今月のお題に対する回答など、気軽にどしどしお便りをお送りください。今月は、確かですね、優先すべきは教師か母親かっていうテーマで一回話したと思うんですが、それに関する、確か話題だったと思いますが、
そうですね、
感想というかね、
はいはい。あなたはどっちですかみたいな感じだったかと思います。はい、
そうですね。まあ、ツイッターで時々寄せていただいているのもあります。今後ちょっと読ませていただこうかなと思います。
はい。
はい。ということで、今回もね、エンディングになりますが、何ですかね、5月20日。やっぱり中途半端な時期なんで、あんまり喋ることがね、ないんですけど、
季節柄のところが。で、僕、しょっちゅうマイク止めて、くしゃみと鼻かんでましたね。う
ん、ああ、やっぱり。
花粉症なんじゃないの？
うん、花粉症です。ね。
まあ、花粉症なの、ヒノキとかかな、遅めの。
豚草花粉ですね、まあ。
皆さんもね、そこら辺がちょっと体調管理をね、気をつけて、これから梅雨とか夏とかまた季節ね、変わってきますので、まあ、元気にね、はい、やっていただきたいと思います。それでは、また次回お楽しみに。さよなら。
さよなら。
さよなら。